それでは、今日ベッケが引用される箇所を拝読いたします。使徒の働きの3章1節から11節、4章1節から4節、13節14節、22節から31節と、拝読させていただきます。212ページです。新約聖書の212ページ、使徒の働きの3章1節から11節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり、跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために、宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が、皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。続きまして4章1節から4節です。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が五千人ほどになった。13節14節。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。22節から31節。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオ、ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らはこう祈ると、 その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、御言葉を大胆に語り出した。以上です。
今、吉田洋子兄弟は、今朝の引用された箇所、言われたんです。あなたは主を知らない。そうすると、主に属する人々の交わりの大切さも知らないなのではないでしょうか。今朝の、題名は、救われた人々に加えられたとは一体何なのでしょうかについて少しだけ一緒に考えたいと思います。今の読めました箇所の中で、彼らは皆心を一つにしたと書かれています。初代教会の特徴とはそれだったなのではないでしょうか。イエス様の一つの名前は、望みの神です。平和の君です。王の王です。悪魔の名前は、バラバラにするものです。人殺しです。めちゃくちゃにするものです。今日最も、大切なのは、信ずるものは一つになることなのではないでしょうか。これこそが考えられない奇跡です。信ずるものとは確かにこの世の中で異分子のようなものです。寄留者です。旅人です。けども、喜びを持って観光の公園を行うことができる、すなわち私たちの国籍は天国です。もうちょっとイエス様は迎えに来ると考えると本当に嬉しくなるなのではないでしょうか。今の読みました箇所の中の使徒行伝の三章の八節に、踊りを上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人、ペトロとヨハネと一緒に宮に入っていたとあります。この前の章ですか、使徒行伝の2章では、五旬節、すなわち、イエス様の体なる教会の誕生について書かれています。主なる神の御霊が下って以来、初めの数週間のうちに、エルサレムという町では、1万人以上の人々が主を信じ、救われたと伝えられています。2章41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。救われた人々は弟子に加えられた。47節、神を賛美し、すべての民に声を持たれた。主も毎日、救われる人々を仲間に加えてくださった。救ってくださったの代わりに仲間に加えてくださったという表現が使われています。4章4節、しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。考えられない奇跡が起こったのです。2章には、多くの人々は御言葉を受け入れ、すなわちイエス様を信じ、受け入れられたことについて書かれています。そして、3章には、救われた人々が、いかにして救われたのか、また救いによって何を経験したかについて書かれています。宮の美しい の物言いをかけていた生まれながらの足ないが治された。という記事が書かれていますけど、これは私たち救われた者を主の御霊がどのようにして導き、その信仰を全うさせたいかを教えている、まあ、一つの例なのではないでしょうか。主を信じ受け入れ救われた兄弟姉妹はこれから先いかにして進むべきか疑問を持ちになるかもしれない。それで、まあ、この疑問に答えるためにこの今読んでもらいました34章の闇を癒された男についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。彼は全く新しくされました。新しい命、新しい喜び、新しい目的のうちに生まれ変わらせられたのですけど、この男に起こったもう一つの事柄は、彼がイエス様の体なる教会、すなわち救われた人々の群れに加えられたということです。この足ないは、イエス様の身元に来た、その時に信ずる者の群れに加わったのです。これは理屈ではありませんが、この男がイエス様に身元に来たとき、自分の生活を主にある他の兄弟姉妹と共にし、分かち合う生活に自然と入れられたのです。前に話したように、2章では、イエス様は救われる者を毎日毎日、信者の群れに加えてくださったことが書いてあります。そして、三章では救われて、体なる教会に加えられたということは一体何を意味しているかが書かれています。まあ、イエス様によって捕らえられた人は高く引き上げられ、今なお手にいらっしゃるイエス様と一つであるばかりでなく、イエス様の体なる教会、すなわち、地上の信者とも一つになっているのです。イエス様を信じ、イエス様を受け入れ、イエス様に自分のお委ねした人はその瞬間に救われています。とともに、この救いを経験した人は救われた瞬間に信ずる者の群れに加えられたのです。まあ、34章を見ると、癒された足ないは、いつもペトロとヨハネと一緒に歩むようになったのです。38節前に読みました箇所ですね。踊り上がって、まっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていたとあります。それから11節、三章の注意説。この人がペトロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々がみんな一斉にソロモンの牢と誘拐度にいる彼らのところにやってきた。四章注意説。そればかりでなく癒された人が二人と一緒に立っているのを見て返す言葉はなかったとあります。まあ、イエス様がこの癒された足ないを体なる教会に加えられたので、彼はペトロとヨハネと一緒にいたのです。けど、信ずる者の群れに加えられたとは、一体何を意味しているのでしょうか。まず、他の信者により頼み合うことです。お互いに助け合うことであります。新しく、主の命に預かった人が、これから、